それでは司会者が読み出します。ルカの福音書の18章15節から17節。さてイエスに触れていただこうと、人々は幼子たちまで連れてきた。ところが弟子たちはそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちよ、私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。まことにあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、子供のようにと題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日も聖書が開かれました。どうぞ、私たちは神の言葉の前に、また、イエス様の十字架の前に出ております。聖霊様が語るもの、そして聞くものに語りかけてくださり、どうぞ大きな恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝の聖書箇所は、普段聖書にはあまり登場することのない幼子が、子供たちが登場し、話の中心となるとても珍しい箇所です。私たちの北赤羽キリスト教会では、毎年、子供祝福式というのを11月に行っていますが、いつもそこで取り上げられる聖書箇所が、こことなります。その時ばかりは、クリスチャン姿勢に対する信仰聖書の大切さや、地域の子供たちへの伝道の重要性を語ります。しかし、この箇所は、それに加えて、イエス様は、あなた方も子供のようにならなければと言われているのです。イエス様は、子供たちを取り上げて、私たち大人に教えられているのです。今日は、この箇所から、子供ばかりではなく、私たち大人の信仰や救いについても教えられたいと思います。もう一度15節をお読みいたします。さてイエスに触れていただこうと、人々は幼子たちまで連れてきた。ところが弟子たちはそれを見て叱った。ある時イエス様のもとに子供が連れてこられたと聖書は記します。幼子たちまで連れてきたとあります。たちまでということです。ね、いろいろな方、いろいろなものが、イエス様のもとに連れて来られています。まあ、普段からですね、病気にかかっている人、特に難病にかかっている人たちが、イエス様のもとに、ひっきりなしに連れて来られて、癒してもらおうと、やってきていました。まあ、そればかりではなく、ここには、幼子たちまでが、イエス様のもとに連れて来られたとあるんです。で、この箇所を、教会学校でやりますと、紙芝居などを見るとですね、小さな子供たちが親に連れられてきて、そして、まあ、子供たちがイエス様のもとに駆け寄っていくような、そのような絵が登場するんですが、15節に出てくる幼子という言葉は、ギリシャ語の、まあ、言語では、乳児や胎児を意味する言葉なのです。つまり、イエス様のとに子供が駆け寄ってきたばかりではなく、まあ、おぎゃおぎゃとなく、赤ちゃんがイエス様のもとに連れて来られたというんです。ユダヤの風習では、子供が生まれて1歳になると、立法の教師のもとに赤ちゃんを連れて行くという風習がありましたが、それと同じように人々は、イエス様のもとに赤ちゃんを連れて行って、その手で抱いてもらい、そして祝福の祈りをしてもらいたかったのです。 そしてこの幼子は胎児も指す言葉ですので、ひょっとしたらお腹に赤ちゃんのいるお母さんもやってきて、お腹の子を祝福してもらいに、無事に出産ができるように祈ってもらいに来ていたのかもしれません。ところが、弟子たちがそれを見て叱ったとあります。なぜ弟子たちは幼子たちが来るのを止めたのでしょうか。二つ理由が考えられます。一つは、今大切な教えをされている時であったということです。まあ、このままですね、18章、17章、18章とですね、聖書の、ルカの福音書の聖書の流れの通りに読んでいくと、今大切な教えをイエス様が話されているところに、赤ちゃんや、また子供たちが連れられてきた。そこで弟子が叱ったのかもしれない。特にですね、神の国に入ることについて、すなわち、救いについて教えている大事な時に、まあ、説教で言うならばですね、一番いいところに子供たちがやってくるのです。私も前に牧会していた教会で、よく説教中に子供が騒いだり、赤ちゃんが泣くことがありました。赤ちゃんというのはですね、一番いいところで泣いてくれるんです。まあ皆さんは一番いいかどうかわかりますけど、牧師としてはここが一番。今日の説教は、ここが一番皆さんに聞いてほしいというところで泣くんですね。私自身の思いとしては、ここすごく感動するところというところで泣いてくれるんですね。昨晩、徹夜で作ったこの説教は、これまで話してきたことは、すべて、このクライマックスに向けて語られてきたということ。ここで企画して今日の説教はありえないというそのちょうどいいところでですね、泣いてくれるんです。まあ、赤ちゃんって逆に空気を読んでるんでしょうかね。まあ、北赤まででは、うちの琴葉と祈りがですね、礼拝中に騒いだり泣いたりして、皆さんにご迷惑をおかけして申し訳ないと思うんですけど、まあ、悪魔がこの説教を皆さんに聞かせまいとして、福音を語らせまいとして、赤ちゃんに働きかけて泣かせているのではないかと思えるくらい、ちょうどいいところで泣いてくれるんです。まあ、弟子たちも、イエス様が救いについて、神の国について、福音を語っている、ちょうどいいところで、幼子たちが連れてこられたので、怒ったのかもしれません。あるいはもう一つの理由としては、今、イエス様は、エルサレムに向かっての旅をしている途中でした。もう間もなく、エルサレムに着くという時です。イエス様は、顔をエルサレムに向けて、エルサレムをまっすぐに見て、一心に歩みを進めていました。これからイエス様は、人類の罪を背負い、十字架にかかり、その罪をあがなうという大きな使命を果たそうとしておられるんです。弟子たちもイエス様の十字架のことを理解してはいませんでしたが、エルサレムに向かっておられるイエス様のその緊迫感から、それを騙してはならないという思いで、幼子たちを遠ざけようと思ったのだと、思われます。どちらにしてもこれは大人の都合です。子供たちは大人の都合で神様からイエス様から遠ざけられてしまいます。イエス様はこんな大事な時に子供を連れてくるなとは言われませんでした。子供を静かにさせろとも言われませんでした。子供たちを私のところに来させなさいと、イエス様は言われたのです。そして16節以降で言われている子供たちという言葉は、言語では文字通りの子供たちです。先ほどの乳児、胎児だけではなく、すべての子供が含まれています。クリスチャンホームの子供たちも、 未信者家庭の子供たちも、すべてこの中には含まれています。イエス様は、来させなさいと言われました。私のもとに来させなさい。15節では、連れてきたとも書かれています。子供は来させないと、神様のもとには行けないんです。連れてこないと、自分では神様のもとに来れない弱い存在なんです。子供というのは、また赤ちゃんというのは、自分では教会に来ることはできません。ですから、子供を神様のもとに連れて行くのは、イエス様のもとに連れて行くのは、教会に連れて行くのは、親の責任であり、親の役目であります。親の都合で、大人の都合で、子供を神の国から遠ざけてはいけないと、イエス様は言われたのです。イエス様は、神の国は、このような者たちのものなのですと言われたのです。神の国は子供たちのものだとイエス様は宣言されます。これからエルサレムに向かって十字架にかかるという大きな使命を果たされようとしているイエス様。顔をエルサレムに向けて、十字架に向けて一心に歩んでいた。その緊迫した表情から、弟子たちはそれを邪魔してはいけないと、子供たちを追い払おうとしました。しかし、イエス様は、このような小さな者たちのためにこそ、私は十字架にかかるのだと言われて、子供たちを身元に招かれ、子供たちを祝福されたのです。大人の都合です。子供たちが神の国に近づくのを、邪魔してはいけないと、イエス様は言われます。子供たちを来させなさいと、親たちに言われるのです。神の国に入る権利を子供たちから奪ってはいけない。子供たちから祝福を奪ってはいけないと、イエス様は言われます。親には、子供を神のもとに連れて行く責任があります。義務があります。私たちは義務教育は一生懸命受けさせます。あるいは義務教育に向けたその準備としての幼稚園、保育園に行かせて幼児教育を受けさせます。それと同じように子供たちに信仰教育をする義務が親にはあります。親ばかりではなく教会全体にあります。これから子供が大きくなるにつれて、自分の意思で教会に行くのを嫌がる日が必ずと言っていいほど来ます。あんなに喜んでいた教会も嫌だという日が来るのです。これが学校に行かないとなると、登校拒否だと言って一大事となります。何としても学校に行かせなければ。何としてでも学校を卒業させなければとなります。あの手、この手で頭を悩ませ、この問題に取り組んで、学校に行けるように、学校を卒業できるようになるための解決策を私たちは考えます。しかし、子供が教会学校への登校拒否になっても、義務教育への登校拒否ほどの問題とは、ならないのです。教会学校に行かなくても、高校、大学と進学することができます。むしろ、受験の時には、クリスチャンの親でさえ、勉強のために教会を休むことを良しとします。教会に行かなくたって、就職もできますし、社会でもやっていけます。むしろ、日曜日に働けないとなると、就職の幅が、狭まってしまいます。しかし、教会学校と義務教育の学校を別のものと考えてはいけない。切り離してはいけないのです。私たちはこの日本という国において、神の国の子供を育て、神の国の子供として義務教育である学校に送り出し、 社会に送り出すのです。そして神の国の子供として育った子供たちは学校や社会で神の国の子供として歩んでいくのです。しかしやがてやってくる人生の様々な試練に、いじめであったり、友達との人間関係であったり、部活での苦しみであったり、自分の弱さや賭けであったり、進路の悩みであったり、思春期特有の様々な悩みであったり、家庭の問題であったり、それこそ信仰の問題であったり、学校教育だけでは人生の様々な試練や苦しみに打ち勝つ力を得ることはできないのです。そういった意味で、教会学校は、教会教育は、霊的な義務教育ということができるのです。私たちは、この霊的な義務教育を受ける権利を子供たちから奪ってはいけないのです。今私たちにも、私たち夫婦にも、2歳になったばかりの双子の男の子を育てつつ、その苦労を味わっております。日曜日の朝にご飯を食べさせて、服を着替えさせて、自分たちの準備をして、朝、教会学校に出席させることの大変さを、苦労を味わっています。まあ私たちは、教会に住んでいますので、教会に出かけるという大変さはありませんが、日曜日の朝に子供たちを連れてくる親御さんたちは本当に大変だと思います。そのようにして何とかして子供を教会に連れて行こうとされている親御さんに本当に頭が下がります。しかし今は大変ですが、ここで得ることのできるものは将来にとって必ず大きなものとなります。何よりも今すでに神様からのたくさんの恵みと祝福を受けているのです。今はコロナウイルスの影響でもう半年ほど教会学校を自粛しています。子供たちの顔をもう半年以上見ていない。今どうしてるだろうかと本当にいつも祈らされています。幸いインターネットで女優差別の礼拝は毎週捧げております。この不幸中の幸いといいますか、朝子供を連れていくその大変さから私たちは解放されて、自宅でパソコンやスマートフォンを通して、女優差別の礼拝を捧げております。クリスチャンホームだけではなく、なんと上場に来ていた未信者家庭の親御さんも、ジョジョチャペルの礼拝動画を見てくださり、メッセージの感想を聞かせてくださったりして、大変な中でも神様からの励ましをいただいてやっております。私たちの今年の教会目標は、キリスト者として生涯を全うできるように教育する教会です。これは大人だけのことではなく、子供こそ人生の目標とするべきことです。私たち大人は、私たち教会に与えられている子供を、キリスト者として、生涯を全うできるように教育する責任と義務があることを、今朝もう一度覚えたいと思います。17節を読み出します。誠にあなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。ここからイエス様は大人たちに語られます。あなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。でも、イエス様が言われた子供のようにとは、どういうことなんでしょうか。まあ、それは、幼稚な信仰のままでいいとか、子供じみた態度でいるということではありません。それは第一に、素直に神を信じる心です。イエス様は、神の国はこのような者たちのものなのですと 言われました。神の国は子供たちのように神を信じ受け入れる者たちのものだとイエス様は言われるのです。これまで神の国とはどんなものか、その教えがなされてきました。これに続く箇所では、神の国に入るのはなんて難しいのかとも言われています。大人は頭を悩ませて、どうやって神の国に入るかと苦戦します。これまでの人生経験や様々な知識で、それが邪魔をし、神の国に入ることを難しくさせます。しかし、子供たちは、何もない子供たちは、素直な心で福音を受け取るのです。もちろん大人のように、難しい教理や神学は理解できません。聖書も読めません。しかし、シンプルに、自分には罪があることを認め、そのためにイエス様が十字架にかかって死んでくださり、蘇ってくださったことを信じ、受け入れることができるのです。このことさえ信じるならば、園児であっても救われるのです。天国に行けるのです。そして、子供には良いものを見分ける素直な目があります。この人は優しい人だな、この人は子供が好きな人だなと直感でわかるんです。それは見た目に関わらず、素直にその目で見て、近づいていって、それがわかるんですね。イエス様は子供が大好きでしたし、子供たちもイエス様が大好きでした。だから子供たちはイエス様のもとに近づいていったのです。しかし、大人は疑います。人を見た目で判断したり、警戒心を持って人を見ます。そこで、一つ、そのような今までの持ってきた様々な知識や経験、警戒心、疑う心。そのことによって、一つ神の国の前に、福音の前に大きな壁ができてしまうんです。しかし子供は違います。バイブルキャンプなんかに行きますとですね、こんな簡単に信じていいのと思うほどにですね、イエス様を信じますとか、洗礼を受けたいですという素直な反応が返ってきて、びっくりすることがあります。そればかりではなく、僕は将来牧師になりたいですとか、私は宣教師になって、まだ神様を知らない人たちに、イエス様のことを海外で伝えたいですと言って、そのように決心をする子供が必ずいます。大人では、そう簡単にできない決心を、大人では、死ごみしてしまう決心を子供は素直にするのです。その素直さを学びたいと思います。そして子供は恵みを素直に受け取ります。平然として贈り物を受け取り、平然として救いを受け取るのです。子供会をするときにですね、お菓子が食べられるよ。まあ、ただだよ、無料だよと言って誘うとですね、喜んで子供たちは来ます。大人はですね、ただなんか怪しい。後からお金が請求されるのではないか。何か裏があるのではないかと怪しみますが、子供はそんなことは考えずに平然として贈り物を受け取ります。たくさんおやつを食べて帰りにはお土産までももらって帰ります。そのお土産もですね、まあ、教会の子供会であげるお土産も、いつもですね、これちょっとあげすぎじゃないかというぐらいのものをですね、用意するんですけど、いらないっていう子はいないんですね。遠慮する子はいないんです。で、子供会をするときはですね、いつも教会の皆さんが、たくさんの材料やお菓子を用意してくださいます。そればかりではなくですね、遠く、名古屋から、小島さんご夫妻がですね、いつも子供が、喜びそうなものをたくさん選んで送ってきてくださいます。しかもですね、毎回送ってきてくださいますからですね、これはせっかく送ってきてくださったのだから、子供たちにあげないとと言ってですね、袋詰めにすると、ものすごい豪華なお菓子の詰め合わせになったりします。しかし子供は遠慮せずに、全部タダで受け取ります。なんなら2つくれという子もいます。 大人だったらですね、お金を払いますとかですね、後でお返ししなきゃと思いますが、子供はそんなことできませんので、ただただ素直に受け取るのです。それと同じに、福音はただで受け取るものなのです。救いはただで受け取るものなのです。神の子、イエス・キリストの命をただでいただくのです。お経を毎日唱えるとか、聖書をたくさん読むとか、献金をどれだけしなければならないかとか、お祈りをどれだけしなきゃいけないか、そういうことを大人は考えますが、救われるためには必要ないのです。もちろん、聖書を読むことも祈ることも献金することも大切ではありますが、救いのための条件ではありません。罪が許されるためには、これだけ良い行いを積んで、これだけ熱心に礼拝して、罪滅ぼしのために苦行も行ってと考えますが、イエス・キリストの十字架の前に、素直に自分の罪を認め、悔い改めることで、許しを受け取ることができるのです。永遠の命を受け取るためには、どれだけ献金をして、どれだけ奉仕をして、どれだけの人に伝道したら受けられるかと考えがちですが、イエス・キリストを素直に私の救い主として受け入れるだけなのです。私たちは素直に受け取る、その姿勢を子供たちから習いたいと思います。そして3番目に子供から学ぶことは、子供が親への絶対的な信頼を持つように、天の父なる神への絶対的な信頼を持つことです。子供の親への信頼って本当にすごいなと、二人の子供の親になって、私は初めて分かりました。特に、幼子の親への信頼は格別だと思います。私の二人の子供にはですね、実は、噛み癖というのがあります。まあ、ようやく最近ですね、なんとか治ってきましたが、まあ、教えるまで、しつけるまで、まあ、大変な時期が何度もありました。まあ、最初はですね、これから歯が生えようとする時からですね、歯が生え始めた時期にですね、まあ、歯がうずいて、いろんなものを噛むようになり、親の手を好んで噛むようになったんですが、歯固めを与えて噛むようにこう教えたのですが、初めはそのように歯固めを与えて対処していたんですけど、だんだんですね、歯が生え揃えていくにつれて、さらにですね、噛むようになっていきました。これは保育園に行ってお友達を噛んではいけないと思いですね、しつけるようになって、一時期は収まっていたのですが、また最近、噛むようになってきたんです。親だけではなく、まあ、兄弟で噛み合うようになりました。おもちゃの取り合いをしたり、自分の思うようにならないと、相手を噛みつけるのです。口で言ってもなかなか聞かない。手を叩き、お尻を叩き、教えてもなかなか伝わらないまま、さらにエスカレートしていきました。ですね、ある時はですね、二人の兄弟がですね、私の肩に噛みつくようになりました。兄弟でですね、物の取り合いになって、苛立った時に私のところに来てガブリ。興奮した時にガブリ。そして悪ふざけでガブリ。そのために注意するのですが、ついに私の両肩は噛まれた後で、もうボロボロになってしまったことがありました。これではいけないと思いですね、ある時、悪ふざけで私に飛びかかってきて肩に噛みついた次男の祈りの顔を平手で打ってしまったんです。それも結構ですね、まあ、顔が少し腫れるくらいの力でチタンと叩きました。まあ、その時の祈りの顔が忘れられません。叩かれたのに、笑っているんです。痛さでちょっと涙ぐみながらも笑っているんです。私の顔を見て。これが全く関係ない子供にやったら絶対 泣いて逃げていきます。もう二度と私には近づかなくなります。しかし親への絶対的な信頼があるから笑って平然としていられるんです。まあ後から聞いた話によると、まあ、小さい幼子のうちは親に叩かれてもそれも遊びだと思っているというんです。叩くことも関わり遊びだと理解するんだというんです。幼子は親に対する絶対的な信頼があります。ですから叩かれても遊びだと思って笑っていることができる。それで親を嫌いになったり親から離れていくことはないのです。親が自分のことを愛してくれていることが分かっているからです。苦い薬を飲まされようとも、傷口に染める消毒液をかけられようとも、毎日のように嫌がる歯磨きをされたり、鼻に吸引器を突っ込まれてもですね、親は嫌いになりません。長男の琴葉はですね、最近着替えるのが嫌いなんですけども、私はもうめんどくさいんですね。泣いても無理やり、強引に洋服を着替えさせています。もうすごいギャーギャー泣きながらですね、それでも強引に着替えさせるんですけど、それでも着替えた後はニコニコして一緒に私と遊ぶんです。親への絶対的な信頼があるからです。自分が愛されていることを分かっているからです。いくら嫌なことでも、親が自分に対して悪いことをするはずがないと信じているからです。そして、この親しか自分が絶対的に信頼できる人がいないからなのです。それと同じように、私たちも天のお父様への絶対的な信頼を持ちましょう。いくら辛い試練があっても、苦しみを受けても、神様が私たちに悪いことをしているはずがない。神様が私たちを苦しめているはずがないと信じましょう。なぜと思えるような状況に陥っても、神様が私を愛してくださっていることに疑いの余地はありません。なぜなら、愛する御子イエス・キリストを私たちのために十字架にかけたほど、私たちを愛してくださっているお方なのです。今朝は、子供のようにと題して御言葉を見てまいりました。私たち教会は、子供たちに霊的な信仰教育をし、信仰継承をする使命が与えられているということ。そして私たちも、この子供たちの素直な信仰に学ぶことを教えられました。最後に子供たちに学ばなければならないもう一つの点があります。それは良いものを伝えるということです。教会学校や子供会に来た子供たちが喜んで次の子供会にたくさんの子供たちを連れてきます。また月に一度やっていた中学生会もこれまで何人もの中学生が誘われて教会に来ました。そのほとんどが初めて教会に来るということでした。子供たちは良いと思ったものをシェアして、他の友達を誘って、一緒にその恵みを預かろうとするのです。私たちも見習うべきとても素晴らしい行動力です。私たちも神の国の福音を家族、友人に分かち合い、お誘いして参りたいと思います。それではお祈りいたします。誠にあなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。恵み深い天の父なる神様、今日はあなたが愛された幼子子供たちから学ばせていただきました。何よりも私たちは私たちをも神の子供として愛しておられますことをありがとうございます。そして私たちに、私たち教会に幼子たちを与えてくださっていますことをありがとうございます。まず私たちがいつも霊に満たされて、あなたから教えられて その信仰成長をさせていただくことが、より必要であり、そして、例の子供たちにも、同じように、霊的な信仰教育を、信仰継承をしていくことができますように、お教えください。この祈りを、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。